お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは約 61% の世帯がペットと暮らしていると言われ、この割合は世界で最も高く、推定で2009万頭以上のペットが飼われています。このペット大国で重要な任務を果たすのが、動物の怪我や病気の診察、治療、そして健康管理のサポートをする獣医の方々です。今夜のインタビューはシドニーのノースショアで獣医として活動する小川花子さんにお話を伺いました。まずはパンデミックによるペットブームで獣医の現場にはどのような影響があったのか聞いてみました。
一番明らかに感じるのはペットブームっていうこともあって、患者さんの数は格段と増えていて、それに伴ってやっぱり病気の数も増えていて、特に子犬とか若い時期の病気とか事故とか、子供が抱っこして落っことしちゃったとか、動物、犬同士の喧嘩とか、そういうのはすごく増えてると思います。で、多分今まで気づいてなかったんだろうけれども、かなりの数の獣医師がヨーロッパから多分結構来ていて、特にイギリスとか、その獣医さんが全く途切れちゃって、入ってこないし、やっぱり長引くにつれてどんどん帰っていってしまうしっていうことで、あとは特に看護師さんなんかはワーホリで来てる子がすごく多くて、
はい、
イギリスの看護師さんは資格がきちっとしてるのでしてるし、かなりスキルがあるので、多分今まで知らないうちにかなり重宝してたんだと思うんですけど、その子たちも来なくなってしまったので、かなり人手不足ですね。はい、
小川さんはこの救急科専門とお聞きしましたけども、このコロナで PPE とかそういったものは不足したりしますか？
当初コロナが本当に始まった頃はやっぱりマスクとかかなり制限して使っていたですね。どこも同じだと思うんですけど、今はもうそんなに PPE とかそういった防護服がないっていうことはないんですけど、当初は、はい、ありました。
救急の他にもパリエイティブケア、緩和ケアも専門と伺っていますけども、すごく辛い現場ではないでしょうか？
辛い方にもよると思うんですね。本当に最後の時期を見取るっていうことに関してはもちろん辛い部分もあるんですけど、捉え方によっては突然死んじゃうとかいうわけではないので、心の準備ができるし、支え方によっては本当に有意義な時間になると思うので、一概に辛い現場っていうことでもないと思います。
何か心がけてることなどありますか？
やっぱり患者さんの思いを第一にということかな。あとはもちろん動物が苦しまないようになるべく、痛みだったら痛みを抑える、そういったことが重要になってくるんだと思いますけれども、やっぱり患者さんがどういうふうに最後を迎えたいかということが大事かな。患者さんというか、オーナーと動物が、
日本でも獣医として活動されてきていますけども、オーストラリアに来るきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
オーストラリアへ来るきっかけはもう単純に海外に住みたい、それはもうだいぶ小さい頃に遡るんですが、海外に憧れっていうのはたくさんの方が持ってると思うんですけど、同じようなことですね。やっぱり憧れがあって、最初は、オーストラリアに来た。どうしてオーストラリアを選んだかっていうと、あったかいイメージがあったからっていうだけで、カナダとニュージーランドとオーストラリアだったら、オーストラリアがあったかいかなと思ってきたっていうのが単純ないきさつです。
日本とオーストラリアで獣医として活動されてて、何か違いっていうのは感じられますか？
大きな違いは、そうですね、違いはありますね。やっぱりまた働く形態も違うし、例えばオーストラリアだったら、獣医師だけじゃないけれども、長期休暇、大体のフルタイムの方が1ヶ月、年に1ヶ月、4週間の有給休暇をもらえると思うんですけど、それは日本だったら頑張って10日とか、そういったワークライフバランス ていうのは本当にどの職場でも共通してるかと思うんですけど、そこは違うので、逆にそれを支えに頑張れるっていうのはあるし、獣医師としての立場もかなり違うと思います。というのは、面白いのはこっちの獣医師の料金制度が10倍ぐらい高いと思うんですけど、日本に比べると。例えば、うん、私がずっと昔も20年近く前になりますけど、20年じゃないか、15年ぐらい前、当時働いてた日本の病院の診察料っていうのは、だいたい500円から、まあ高いところで1500円ぐらいだと思うんですけど、うん、こっちだとだいたい80から100ドルぐらい、獣医師の診察を受ける、コンサルテーションを受けるっていうだけで、それだけの違いがあるので、金額は全くもってこっちの方が高いですけど、感覚として、患者さんまたはオーナーが獣医師をリスペクトするっていう意味では、日本の方がよっぽどこう尊敬の意を持って接してくれるというか、オーストラリアのカルチャーなのかもしれませんが、そういった違いはあると思います。
オーストラリアに来て日本では、うん、見ることがなかった、なんかちょっと変わったレアな動物のケアなど行ったことありますか？
野生動物がよく来るので、それに関しては、でオーストラリアは結構厳しい、ペットにできる動物が厳しい。例えば日本はハムスターとかリスとか全然ペットとして飼うので、そういった診察も結構ありましたけれども、ここはまずハムスターとかリスとかは全くダメなので、でマウスとかね、ラットはいいんですけど、ハムスター、リスとかそういうのは一切法律上禁止なので、ペットとしては見ることがなくて、うん、でやっぱりワイルドライフで来るのは、でも私が働いてるのはシドニーの市街地なので、そんなに例えばコアラなんて来ることはまずないし、カンガルーもとてもレア、そんなのどうやって触っていいかもわからないっていうのは、ヘビとか、毒性のないヘビとか、あとは、イグアナゴアナ、リザード、大きいリザードは、来ます。
これからクリスマス、年末時期にかかりますけども、うん、こういった時期っていうのは、うん、診療とかケアが必要になる動物って増えますか？
食べちゃいけないものを食べちゃったとか、例えば猫なんかは、クリスマスの時期に関して言えば、猫ちゃん、クリスマスの飾りが大好きで、こう遊んでる間に猫ちゃん結構食べちゃうんですね。
はい、
特に若い猫ちゃんの場合は、ティンセルってありますよね、
はい、
クリスマスツリーにくるくるキラキラかかってるやつとかを食べてしまったりとか、はい、紐状のものを猫ちゃんよく遊んで食べちゃう。一回飲み込み出すと止まらなくて全部飲んじゃうっていうパターンがあって、そうすると、腸閉塞とか、
なった
とか、あとはもちろん、ワンちゃんなんかもチョコレートたくさんあるので、家中に。チョコレート食べて、これはイースターの時期もたくさんある事故なんですけど、チョコレートはワンちゃんダメなので、それを食べてしまったりとか、あとはバーベキューのスキュア、串ごと全部食べちゃいましたとか、そういった事故はたくさんあります。
最後に、今ペットを飼われている方、そしてこれから飼おうと思われている方に、獣医の立場としてどういったことを伝えたいですか？
かわいいし、子どもの教育とかにもね、すごくいいと思うので、私は推奨しますが、と同時にやっぱり昔から言われているように、家族の一員となりますので、一生涯面倒を見るっていうことと、万が一に備えて の経済的なバックアップは絶対に必要だと思います。すごく残念な安楽死のケースっていうのは、やっぱりお金がかけられないので安楽死しますっていうケースは多々あって、それはやっぱり避けたいので、うん、そういったことですかね。ペットインシュランス、今皆さんすごく使ってくれていて、それは助かるんですけども、獣医療費用、特にオーストラリアは本当に高いので、ちょっと下痢しただけでも簡単に800とか言ってしまいますので、その点はよく調べて 考えていただきたいと思います。
ノースショアで獣医として活動する小川花子さんでした。今夜のインタビュー、日本語と英語の記事としても発信しています。 sbs.com.au/japanese からご確認ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。